ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた
ポッドキャスト。
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メリアンリアンよりコウスケがお送りします。今回はケロケロ見聞録7月放送、 Z 世代×アナログ、あえてひと手間の魅力とはのダイジェストをお送りします。それでは早速、7月6日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
今月のテーマは Z 世代×アナログ、あえてひと手間の魅力とはです。はい、というわけでオープニングではですね、私たち Z 世代の中でアナログが流行っているらしいという、はい、ことをご紹介していったんですけれども、まあ、具体的にはじゃあ何が流行っているんだということで、そのいくつか例をここではご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、今回出演者3人ということで、まあ、1人1個ずつね、調べてきたと思うので、
はい
はい、宿題としてね調べてきたと思うので、はい、それをじゃあ、話していこうと思います。ではまず私から紹介していきますね。
はい、
私が調べてきたのはフィルムカメラです。まあ、そのフィルムカメラとは何かっていうそもそも話なんですけど、はいはい、フィルムカメラっていうのは、そのレンズから取り入れた光をフィルムに通して像を作り出すっていう、作りのカメラで、まあ、現像する必要があるっていうところが特徴だと思うんですけど、現像するまでどういう写真が撮れているのかわからないワクワク感とか、まあ、そのなんていうんだろうな、フィルムならではの質感っていうのが若い世代に受けているということでした。はい、なんか最近これまた調べて発見したことなんですけど、最近はですね、街歩きをしながら写真撮影、そのフィルムカメラを使って写真撮影をするっていうイベントがなんと福岡じゃないんですけどあるそうで、それはそのフィルムカメラを持っているちょっと上の世代の方から最近フィルムカメラに興味を持った若い世代の方も参加してて、そこが世代間交流になったりとかしているということでした。
なるほど、
楽しそうですね。
はい、そう、楽しそうなんですよね。私もフィルムカメラあんまり知らなかったんですけど、なんか、あ、確かにこういう理由があってブームになっているんだなっていう納得の結果でしたね。ということでこんな感じでフィルムカメラが今流行ってるらしいんですけど、はい、じゃあ次、江島さんはどんなアナログ製品について調べてきたんですか？
はい、僕が、調べてきたのはこちら、手帳になります。
そう、今手に右手に持ってらっしゃいますけど、
バカ重の手帳を今持ってるんですけど
熱いですね。はい、
と、まあ、手帳っていうと、まあ、デジタルの対義語で言うとやっぱりスケジュール管理アプリとか、カレンダーアプリとか、僕ももちろん使ってるんですけど、
はいはい、
まあ、そういうのと対比してちょっと今最近伸びてきているのが、
はい、
ちょっと自由度の高い手帳っていうのが最近今、来てるぞっていうところで紹介させていただきます。まあ、代表格で言うとほぼ日手帳っていうのがあるんですけど、聞いたことあります？
ないです。
知らないです。
ほぼ日ってまず何かっていうと、
はいはいはいはい、
糸井重里さんっていう有名なコピーライターの方がいて、はいはいはい、その人が作ってるほぼ日新聞っていうコンテンツから派生して生まれた手帳がほぼ日手帳っていうものになります。
なるほど。
まあ、大きな特徴として何かっていうと、まあ、スケジュール管理アプリも手帳も同じで、
はい、
結構書き込むところが決まってるじゃないですか。
決まってる。
例えば、まあ、僕のお母さんが持ってる手帳だったら、こう、
はい、
両開きにしたらカレンダーのように、うん、マスが決まってて、うんうん、その中に書いていくみたいなのが一般的なんですけど、
違うんです
か？ほぼ日手帳の違うところは、はい、とにかく空白が多かったり、あとは自分で決めれるブースがあったりするっていうのが大きな特徴なんです。
ちょっとした
日記を書いておくとだったりとか、はいはい、っていうような形で自由に自分の中でカスタマイズしていけるみたいな、ある意味拡張性みたいなところが受けているっていうところらしいんですね。
で、確かに確かに、
まあ、このコモニチ手帳自体は2000年代初頭から発売されているものなんですけど、
うんうん、あ、結構
昔なんですね。まあ、じわじわと伸ばしてきて、
うんうん、
昨年2024年の時点で、
うん、
まあ、90万部売り上げているっていう手帳界のいわばリーダー的存在に成長しているらしいんですね。
なるほど。
さらに驚きなのが、
はい、
このほぼ日手帳売れてる場所がなんと過半数が海外なんだそうです。
え、日本じゃない？
そうなんです。実際僕もちょっと前まで海外に留学してたんですけど、
そうですよね。はい、
結構ね、本屋さん売り場とかにほぼ日っていうローマ字で書いてあるのが置いてあったりして、 まあ、そういったこう日本から生まれたちょっとアナログだけどでも自分自由自在に広げられるっていう、ある意味紙の利点みたいなものを生かしたところが、木下くんみたいなある意味ちょっとデジタルにはあんまりちょっと嫌われちゃった人たちにも受けているっていうのが、まあそれは全世界通じ共通なんだなってところが面白いところかもしれません。
なるほど、ありがとうございます。
なんか大人な自由帳みたいな感じで、
おいい
いいね。え、それもキャッチコピーで使えるじゃん。
糸井重里になりますか。す
もしもしお聞きならぜひ、ね、
ごめんなさいだけし
なるほど、はい、じゃあ今そういうなんか自由度の高い手帳っていうのが流行ってるんですね、うんうんうんうん、なるほどありがとうございます。では最後に木下くんは何について調べましたか。
はい、私は、レコードについて調べてみました。
レコード、はいはいはい、はい、
今レコードっていうのが生産が伸びてきてるっていうのはご存知ですか、うん、
生産が伸びてる、
まあ、伸びてるというか回復っていうふうになると思うんですけども、1960年代とか70年代80年代ぐらいまでは、
うん、それぐらいの製品だよね、
うん、こうレコードが結構主流だったと思ったんです、思うんですけど、うんうん、まあ年々下がって売り上げが下がっていたわけですけども、うんうんうん、2009年に10万枚まで落ち込んでる、はい、このレコードの
売り上げが、
うん、21年には190万枚まで、そして24年には320万枚もの生産に回復しているということなんですね、すごい。これは日本レコード協会の数字なんですけども、
なるほどなるほど、
読売新聞の2023年の記事によりますと、うんうん、1996年から渋谷で出店していたレコード店が閉店をコロナで余儀なくされたんですけども、
ああ、そうだよね、う
んうん、またあの人気が出たということで、うんうん、若者ターゲットにしたアパレルショップなどが入るファッションビルに、うん、再出店した。
ああ、なるほど、そこで結構みんなの目に留まったりしてるのかな。
そうなんですよね。
なるほどなるほど。
で、あのデジタルネイティブ世代の人たちにも、うんうん、やっぱ手間がかかるアナログというところに楽しみを見出しているということなんですよね。
なるほどなるほど。ちなみに木下くんはレコーダー持ってるの？
いや、僕は持ってないんですけども、
そもそもだって再生する機械が別に必要なんだよね。
そうなんですよ。そうだよね。いや、置きたいんですけど、やっぱなかなか一人暮らしで、
あ、いや住んで
ると
確かに、ね、
なかなかっていうところはあるんですけど、
それはそうだ。
僕の好きなあの、うん、アイドルとかがですね、うんうんうん、この前あのグッズとしてレコードを出してたりとか、うん、
レコード出すの？
そうなんですよ。
CD 版とまた別にレコード版みたいなのが、
ね、なんか記念みたいな感じで出してたりもしたりですね。で、4月に天神にオープンしたワンビルですね。
うん、そうね、
中古レコードショップも、
あ、入ってる、
はい、入ってるんですよね。この前見つけまして、4月放送でね、うんうん、取り上げたワンビル、
はいはいはいはい、
今行ってみたんですけど、結構あの老若男女いらっしゃって、うんうんうん、すごくおしゃれな雰囲気で、
世代関係なく人気なんだ。
そうですね、人気だってことが伝わってきました。
なるほど、ありがとうございます、
はい、
ではここまでですね、最近アナログが流行っているらしいということで、フィルムカメラ、手帳、レコードという例を、紹介してきました。この後一曲挟んで、私たちはアナログ製品のどのような点に魅力を感じているのか、アンケートを実施したので、その結果をもとに考えていきたいと思います。ケロケロ見聞録ホットキャスト、お送りしているケロケロ見聞録、今月は Z 世代×アナログ、あえてひと手間の魅力とはをテーマにお送りしています。はい、ということで、先ほどは、近年若者 Z 世代の間で話題になっているアナログの事例を紹介しました。ここからは若者たちが感じるアナログの魅力ということで、私たちはアナログのどのような点に惹かれているのかということについて、このアンケートをもとに話していきたいと思います。ということでですね、私たちメディアンリアンが、行ったアンケートをもとに、アナログの魅力について深掘っていこうと思います、
はい、
アンケート内容はですね、4つ質問項目があります、
はい、
1つ目が、はい、デジタルとアナログでどのような使い分けをしていますか、2つ目がお気に入りのアナログアイテムはありますか、うん、3つ目がアナログの良さや魅力は何だと思いますか、4つ目が、あなたの持つアナログのこだわりを教えてください、はい、というこの4つの質問をもとに話していきたいと思うんですけれども、まず最初にですね、はい、1つ目の質問、デジタルとアナログでどんな使い分けをしていますか、
はいはい、
という質問なんですが、うんうんうん、まあ、結果をねお二人見たと思うんですけど、
はい、
江島さん、なんか気になったものとか、これいいなと思った回答とかってありましたか。
全体的に傾向、うん、 チックなものがあるかなと思ったのは、なんかすごい代表的なもので言うと、なんかインプットはデジタルで、アウトプットをアナログにしたいみたいな、
書
いてる人がいて、結構なんか方向性が似てる人がすごい多いなっていうのはちょっと気になったところかなって思いました。
なるほどなるほど、確かにそうですね。結構アンケートに答えてくれた方って多分大学生が多いのかなっていうことなので、やっぱ勉強と絡めてアナログとデジタルをまあ考えている方も多かったですね。私が見た感じでは、その便利さとか効率、あと手軽さを求めるならデジタルで、理解度とか感情とか、あと思い出はアナログで残したいっていう意見が結構あったのかなというふうに私は、思いました。はい、じゃあ、次2つ目の質問なんですけど、お気に入りのアナログアイテムはありますかという質問に対して、木下くん、なんか気になった回答とかありました？
そうですね、ラジカセとか。
そうあったね、ラジカセ
いいなと思って、なんか自分も音楽とか好きなんで聞くんですけど、ちょっと自分のラジカセ壊しちゃって
壊したん？
でもやっぱり当時はすぐ買えるだろうとか思ってたけど、今考えるとそのラジカセも結構愛着があったなとか、
確かに
その機械から出る音とか、そういうのが僕も好きだったなっていうのを思い出したりとかはしますね。
ね、あとまあラジカセも確かにそうだったけど、多かった意見がまあスケジュール帳、手帳がアナログでやるっていう方が多くて、これ江島さんは共感できるんじゃないですか？
そうですね、でも僕結構さっき手帳紹介しはしたんですけど、使い始めたの結構最近なんですよ。
あ、なるほどなるほど。
めちゃめちゃ最近で、実際こうなんか使い続けれるかみたいな、スマホについてるアプリに入れるのはタダじゃないですか、
そうですね、
に対してこうお金を出して買ってみたいなのに、いや使わなくなったらなみたいな抵抗あったんですけど、使ってみたら使ってみたでこうなんか手帳を見るっていう時間をスマホ以外に作れるっていうのは、
確かに
逆にこうなんかスケジュールが頭に残りやすいのかなっていう、なんかこうスマホの中の操作の一個として見るスケジュールと、こうスマホと変えて手帳を見て見るスケジュールって、なんか結構情報の入ってきやすさ違うなっていうのは、
それは今実感されている、
感じるかもしれないです。
なるほど、これはまあそうですね、アナログ製品、まあ、特に紙の魅力っていうことになるんですかね。なるほど、ありがとうございます。では3つ目の質問ですね、アナログの良さや魅力は何だと思いますかっていうことなんですけど、江島さん、じゃあなんか、なんだろう、気になったものとか、これいいなと思ったものありましたか？
そうですね、2つ3つぐらい同じような意見があったのは、長持ちしやすいっていうものだったりとか、なんか自分の手元に持っておきたいとかっていう意見が多かったなっていうふうに思いました。なんかやっぱりそれこそこうダウンロードして音楽を買うみたいなところと、まあさっき木下くんが言ってたみたいなレコードとかカセットとか CD とかもあると思うんですけど、物を持ってるみたいなところの違いで愛着が湧いたりとかみたいなのは確かにあるんだろうなって思うし、
確か愛着ね、木下が愛着はやっぱ感じる。
そうですね、やっぱこのアンケートにもあるけど、その物の質感を感じられるとか、
そうね、アナログならでは
ね、音色がサビでこう変わるオルゴールの例がありますけど、そういうのってやっぱなんか長年こう、自分のその気持ちの変化とか成長とかも感じられて、すごくそういうのもいいんじゃないかなって思ったりしますね。
なるほどね、なんか今日めっちゃいいこと言うね
ありがとうございます。
なんか大人の自由帳っていうワードに引き続きなんかすごい表現がなんか
僕はどう思われてるんですか？
失礼いたしました。じゃあ最後の質問にね、行こうと思いますけど、最後の質問ですね、あなたの持つアナログのこだわりを教えてください、ということで、これちょっと私がいいなと思った意見を先に紹介させていただくんですけど、大事に使っていきたいと思うものをアナログ製品の中で選ぶっていうのがあって、これは多分そのなんだろうな、それこそさっき江島さんがおっしゃった手帳とかだと思うんですけど、デジタルみたいにそのすぐ、アプリだったらアンインストールとか消したりとか書いたりとかができないものだからこ そう一生とまではいかないけど長く使いたいと思うものを選ぶっていうのがやっぱ愛着とかにつながるっていうのがアナログならではのなんかこだ良さというかこだわりなのかなというふうに思いました。今、アンケートをこんな感じで紹介していったんですけれども、じゃあこのアンケートを踏まえて、じゃあなんで今アナログが流行っている、アナログ回帰しているのかなっていうちょっと考察をしてみたいんですけど、江島さんなんか考えたことありますかね？
そうですね、一個個人的に思っているのはやっぱり 職称って言ったらちょっとあの遠回しになっちゃうかもしれないんですけど、はいはい、やっぱりデジタルで溢れかえっちゃったっていうのがまず一個あるのかなって思います。うんうんうん、さっきも言ったんですけどやっぱりこう、うん、移り変わる世代っていうのが、うんうんうん、Z 世代の一個の特徴としてあるのかなって思っていて、
うんうんうん、
両方知ってるよねっていう、
はいはいはいはい、
もちろんデジタルネイティブって言われるくらいちっちゃい頃からパソコンがあったり、うんうん、スマートフォンが出てきたりしてるんですけど、そうですね、触れてきてる、うん、まあ一個下のいわゆるアルファ世代って言われるような、はいはい、もっとこう低年次からスマホに触れてる世代に比べれば、うんうんうんうん、そういうものも知ってるよねっていうのがあって、うんうんうん、その違いを見てると、うん、溢れ返っちゃったなっていうなんかちょっと懐かしさがどっかしらで出てきてるのかなっていうふうに、
なるほど、
やっぱり昔って美化したいじゃないですか。
まあそうですね、そうですよね。
でもやっぱりそのなんかその中でも言い訳じゃない良さっていうのがちゃんとあって、うん、
なるほど、
っていうのが、まあ、単なる昔の美化に終わらずに、うん、今実際に再利用してみようってなってるっていうところはすごく面白いなと思うので、
うん、
もちろん入りはそういう昔の美化みたいなところ入ってるけど、
はいはい、
そこからやっぱり例えば思い出に残りやすいだったりとか、うんうんうん、僕もゲームのカセット大量に落としまくってなんか水溜りに落として泣いたりとかありましたけど、そういうのってやっぱダウンロードじゃないよねっていうところとか、
確かにいいです、思い出と結びついてるのすごく素敵ですね。
そういうのにやっぱり良さを見つけていった結果、うんうん、ブームになったんだろうかなっていう感じがしますね、うんうん、
なるほど、確かにそれはやっぱアナログならではの良さというかも感じますね。なるほど、木下くんなんかありますか？
そうですね、なんかデジタルって結構今身近にあって、
うんうん、
僕あの手軽さっていうところ
手軽だ、ね、
すごく、うん、デジタルの良さかなっていうふうに思ってる反面、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
やっぱり僕も江島さんもこの好きなこととか趣味だとか、うん、こう大事にしたいなって思うことを、
うん、
こうデジタルで手軽にパッと済ませちゃう、
うん、
他のものと同じように効率よく済ませちゃうっていうことにちょっとこう寂しさを感じているような気もしてて、
うん、
なんかそういうのこそアナログで自分と今までの愛着と含めてやっていくと、なんかこう特別感、
うん、
好きなことよりより特別感っていうのが出るなっていうふうにも思ったりしました、うんうんうんうん、
なるほど、いいね、特別感、また素敵な言葉が出ましたけど
例えばはるちゃんとか、
う
ん、
はい、
あのサッカー好きじゃないですか。
大好きです。
紙のチケットとかって昔はあったんじゃないですか？
あります。え、なんで知ってるんですか？
いや、僕は野球が好きなんで、
そうかそうか、
コンビニとかで発見してもらったチケットをこう握りしめて野球場に入るみたいな、
めちゃくちゃわかります
っていう。
撮ってます。
撮ってるよね。
撮ってます。
なんか撮ってるんだ。
そうです、なんかその、うんうんうん、私の地元であの大体いつも試合を見るんですけど、たまにごくまれに遠征に行くんですよ。でそれがなんか家族旅行の思い出になってて、あ、家族でサッカーに行くので、
うん、
その時に買ったチケットとか会場でもらったパンフレットとかはやっぱ大切に持ってます。
うん、
今はチケット結構 QR チケットになってるんですけど、
うんうん、
やっぱそれってやっぱ普通にデータの邪魔になるし消しちゃう、
うん、
ですけど、やっぱ紙ならではのその何思い出に残る感じっていうのは確かにあります。
そこが一個趣味と効率化ってところの、うんうんうん、なんかある意味アナログの方がいいなって思うところかなっていうのをちょっと思いましたね。
確かに、なるほど、ありがとうございます。ここまでアンケートを踏まえてアナログ回帰の深掘り、なぜ今アナログが流行っているのかということについて考察してきました。この後一曲挟んで今回のテーマ Z 世代×アナログあえてひと手間の魅力とはについてさらに議論を深めたいと思います。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト、ここまではアンケートを通してアナログの魅力について考えてきました。ここからはアナログ VS デジタル徹底討論と題して、アナログとデジタルそれぞれのメリットをディベート形式で徹底的に比較していきたいと思います。
ウィ
ー低いな、なんか低い低いな、まあ、ディベートをね、ディベートしていくんですけれども、
いや
江島さん競争学部ということでディベートとかには慣れてるんじゃないですか？
Of course 嘘だ、嘘やんねーよ、やらない、やらない。
さあさあ木下くんちょっとね、
プレあのやったことないですね、あんまり。
あんまりないか。
ないですね。
なるほど、まあディベート形式というふうに言ったんですけど、軽くルールを説明していきます。
はい、
今回ですね、アナログとデジタルを比較するトピックを持ってきました。トピックごとに、判定する人と、討論する2人っていうのを変えていきます。
うん、
流れとしてはまず一人目が、主張、デジタルもしくはアナログの主張を行います。
はいはい、
その後に聞いている人二人目は質問もしくは反論をしてください。
はい、
はい、
その反論に対して またその一人目の方が回答をするっていう流れを一トピックごとに行うっていう流れになります。これちょっと気をつけてほしいんですけど、主張の制限時間は30秒です。短いですよ。いけますかね、まあ、この30秒にそのデジタルもしくはアナログの魅力をギュッと詰めて回答をしてください。
噛んじゃったら終わりかもなこれ。
タイムロスになるからね。まあまあそこは頑張っていただきたいと思います、はい、ではまず最初のトピックは、勉強のノートは紙もしくはパソコンです。さあ紙の方どちらですか。
はい、私、はい、木下が担当いたします。
はい、じゃあ木下くんは紙の魅力を頑張って伝えてください。
はい、頑張ります。
はい、ということでじゃあパソコンは江島さんということで、
お願いします。
はい、ではまず木下くんの主張から。
はい、
では今から30秒間私が測りますので主張をお願いします。
はい、
よーいスタート。
私が勉強を紙でした方がより良いと思う理由は、紙に書くことで深い理解と考察を効率よく行うことができると考えるからです。
確かに。
アメリカの大学の研究でタイピングよりも手書きの方が脳の活性化を図り、記憶定着などに重要性があるという結果が出ていることは有名な話です。ですし、ペンによるタブレット端末の書き込みよりも紙媒体への書き込みの方が認知負荷がかかりにくい可能性が示唆されています。
そうなんだ。
大学生は難解な課題にチャレンジして長丁場の研究を行うので、
はい、終わりです。
く
ー、なるほど、
そういう感じね。
出し切れなかった。
結構早口でくるタイプね。なるほど、
はい、
はい、ということで、では次江島さん、質問もしくは反論をお願いします。
はい、実際大学ではどちらの方を使ってらっしゃるんでしょうか。
ルーズリーフと、まああのパソコンのノートを使い分けてます。
お使い分けてるっていうことは、パソコンの方にもある程度魅力を感じてるのかなと思うんですけど、そのあたりはどう考えてますか。
そうですね、あのパソコンは、まあ、あの書き留めておきたいこと、しっかり勉強して理解を図りたい時とかはしっかり紙に書いて、記憶の定着を図るようにしてますよ。
なるほど。でもルーズリーフとかパソコンも繰り返し使うことでそういうことができたりしないのかなっての気になったんですけど、どう思いますか。
あのなるべくルーズリーフに書いて紙に書いてっていうことをしようじゃないやしています。
はい、今反論とちょっと回答も含めて1分が経過しましたけれども、はい、焦るねこれね。
いや、うまいですね。
確かに、いや確かになんかそうだなと思いました。
なるほど、
はい、ありがとうございます。じゃあ一旦木下くんのターンは終了ということで、はい、では次に、パソコンでノートを取る派の江島さんの主張をいきます。はい、よーいスタート。
はい、パソコンでノートを取るときの利点は2つあると思います。まず1つは検索性です。はい、まあ、僕が使ってるワンノートっていうアプリだと、まあ、自分で書き留めていた内容を後からこうタブで検索することができるんですよね。あれ何書いたっけみたいなところをノートでバラバラバラって探すときよりもかなり早く見つけられるみたいなのは振り返りに強いかなと思います。あとはデジタルテキストで残ってるので AI に読ませるっていうのが最近できるようになりましたよね。
強いなそれ。
AI にクイズ作ってもらったりとかテスト勉強も結構はかどるんじゃないかなと思ってます。
さあ、いやもうなんかめっちゃ、いやすいませんね、私が感想言っちゃうんですけど、はい、いや確かにそうだなと思いました。いや AI 使えるの強いですよね。
お
さあ、うん、この流れの中反論タイムということで、では用意スタート。
はい、
はい、あの検索をするということを言ってたんですけども、
うんうん、
その紙に書いて おくことで後で調べるというのと、その何が違うんですか。うん、
まあ、一個はスピードじゃないですかね。結構どこに書いたっけって分かんなくなることだったりとか、全文読んで、あ、ここにあったって見つけるよりも、検索タブに、あ、じゃあこれって入れたよなっていう、この文字を書いたことを見つけるっていうのは早いかなと思います。もう一個は共通部分みたいなのを見つけるの早いかなと思ってて、
うんうんうん、
違う授業で同じワードが出てきた時に、あの授業のあのノート書いた気がするみたいなので引っ張り出せるっていうのは、実物持ってきてないと無理じゃないですかっていうのは強さかなと思います。
あと AI を使うっていうふうに、
はいはい、
読ませるっていうのはクイズを出すっていうことがあると思うんですけど、その自分で読むという、
うん
うん、そのアナログ的な、
うん、
やつの方が効率がいいということは思ったりもしないですか。
確かに、
確かにそういった良さもあるかもしれないんですけど、でもなんか個人的には自分でクイズ出す、自分にクイズ出すって結構むずいなと思ってて、うん、なんか第三者っぽい AI に自分のことを読んでもらうってなった時に、
はい、も
っと早いかなと思っちゃいます。
では最後に、軽く、自分の主張をまとめていただいてもよろしいでしょうか。まず木下くん、
はい、 私が、使っているか使ってないかはともかくとして大学の論文として、効率がいいこととか、ね、疲労軽減がというのは言われてますので、そこを私は紙として押していきたいと思っております。以上でございます。
はい、では江島さんお願いします。
はい、やっぱり勉強多少は疲れるかなってなんとなく思っちゃったりもするので、その時に自分の疲労をどこに振り分けるのかみたいなところで、効率化でその疲労を軽減しながらもっと便利にっていうところで、パソコンってなんだかんだ一台でまとまっちゃうよねっていう良さをみんなに伝えられればなと思います。
うわ、これ難しいなこれジャッジ私がしないといけないんですけれども、
はい、
まあまあ、今回見た観点はやっぱその意見の論理性と質問の受け答え、はい、まあ、いろいろ総合的に考慮した結果、はい、パソコンで
うわ
お願いします。ちょっといや、もちろんね、その紙の記憶の定着の話ももちろんあるんだけど、ちょっと、はい、効率とか利便性に惹かれてしまったなという、
いやそうですね、
ことですね。
やっぱりちょっと敗因は焦っちゃったことですかね。
いやでも素晴らしい主張でした。
受け答えがやっぱ素晴らしいですよね。伊島さんの
よかったです、
はい、ということで、では、はい、第1のトピック終了ということで、はい、では第2のトピックは、司会を江島さんにお譲りします。
はい、第2のトピックはフィルムカメラ VS スマホデジタルカメラという対決です。じゃあまずフィルムカメラは、
はい、私上西が担当します。
ってことはスマホデジタルカメラは、
はい、私です。木下です。はい、負けないぞ。
じゃあ早速順番はさっきと逆で、じゃあ今度は春さんからやっていきましょうか。はい、準備よろしいですか。
はい、OK です。
じゃあまずは最初の主張30秒間で用意スタート。
はい、私が考えるフィルムカメラの魅力はズバリフィルムが持つ偶然性と奇跡です。はい、スマホだとのカメラだとやっぱ保存とかが便利だから何枚もパシャパシャって撮っちゃうと思うんですけど、フィルムはその1枚しかない、まあ、1枚もしくは十数枚しかないというその焦り、はい、緊張感から一発で決めたいと心がこもるという点がデジタルにはない良さなのかなというふうに思います。フィルムカメラめっちゃいいと思います。
はい、30秒です。ありがとうございました。次は、木下君、それに対しての反論と、まあ、質問をじゃあトータル1分間でやっていきます。はい、用意スタート。
どんどん来い。
はい、まずですね、偶然と奇跡って話があったと思うんですけども、うん、はい、まず腕がなければその偶然も奇跡も起きないしだとじゃないんですか。
なるほど。
まずもうどんなに下手くそというか、うんうんうん、なんかうわすごいエモいって思うやつでも、うん、少々の腕がないと、うん、やっぱり全然違くて、
ね、
エモくもない、全く何撮ってんだこれみたいなやつになったりしないと思いませんか。
確かに。でもですね、フィルムカメラの魅力ってそのなんかなんだろうな、偶然性奇跡ももちろんあるんだけど、腕だけじゃない、その人が見ている景色をありのままフィルムに映すことができる。だからそこに腕はあまり関係ない、自分が見て美しいと思ったものをそのまま切り取ることができるっていうのが、魅力なんじゃないかなと私は思います。
あと15秒です。
それはデジタルカメラではできないですか。
デジタルカメラだと、まあ、それもできはするんですけど、その1枚に込める気持ちの部分でフィルムカメラの方が勝っているんじゃないかなと私は思います。
終了。はい、はい、じゃあ次木下くんの主張に行きたいと思います。はい、デジタルカメラ、スマホカメラの魅力について30秒間の主張を用意スタート。
はい、私がスマホなどのデジタルカメラをおすすめする理由は、うん、写真をすぐに共有できるということです。私が写真を撮るときは友達と遊びに行くときとか、うん、書類や証明に必要なものを撮ったりするときです、うんうん、どちらも誰かと共有する必要があったり共有した方が楽しかったりするものじゃないですか。デジタルカメラなら現像に時間がかからないで、リアルでもネット上でもすぐに共有することが できるため、とても便利だと私は思います。デジタルカメラでいきましょう。
はい、ありがとうございます。30秒終了です。じゃあ早速そのまま1分間の反論と質問タイムに移ります。はい、用意スタート。
まあ、確かにその共有っていうのはすごくいい側面だなと思ったんですけど、その共有したものをじゃあ木下さん見返したりするんですか。
いや、すぐに見返すっていうことが肝なんですよね。
あ、なるほど。
一緒に撮った友達はすぐに見る、その場で見るで、わあこういう風に撮れてる、まあ、もう1枚撮ろうともなるし、
うんうんうん、
まあ、これめちゃくちゃいいじゃんってなる。別に何枚でも撮れますし、
うんうんうん、
それがいいと思います。
その場で見返すの、後からさ思い出に残したりとかしないんですか。
まあ、それもできるし、すぐにも見れるっていうのがデジタルカメラの利点だと私は思います。う
ん
う
ん、なるほど。まあ、なんかでもそのよりその思い出に残るっていう点に関しては私はフィルムカメラの方が、だ写真というものが手元に残るわけだから、共有という面でもフィルムカメラ にもある側面だなと思ったんですけど、どうですか？
それはもちろんカバーしつつ、うん、すぐに共有ができる、これがやっぱ素晴らしいことだと思うんですよね。
あー、なるほど。じゃあ木下くんはその即時性をスマホのカメラで持っているという
即時性かつ長く残すこと。
終了。なるほど。はい、まあちょっとノーコメントでそのままじゃあ最後の主張ね、それぞれに言ってもらいましょう。ハル、ね、さんからお願いします。
はい、はい、デジタルカメラ、スマホカメラももちろんいいと思うんですけど、フィルムカメラが持つその1枚にかかっている気持ちの重さっていう点では、これはスマホには出せない魅力だと私は思います。以上です。
うんうんうん。じゃあ対して木下くん。
はい、デジタルカメラはやっぱりフィルムカメラが持っている機能は持ちつつ、すぐにできるその即時性だとか、そういったところ効率性だとか、そういうのが売りだと思います。気持ちには負けませんデジタルカメラの方がいいと思います。
マニフェスト、
ありがとうございます
はい、ありがとうございましたなるほどなるほど。いや、両方とも結構なんか拮抗したというか、なんかお互いにこうお互いのなんか弱みをこう差し合った感じの討論だったかなって、う
ん、いやでもこれ終わったんでちょっと一個言っていいですか、はい、共有っていうのは強いですだって今だって SNS が発達した今その
先に言っちゃっていいんですか。
いや、いいと思う。だって気持ちの共有ってすごいじゃん、うん、もう江島さんの意見は変わらないと信じて言っちゃいますけど、はいはいはいはい、いい意見だなとすごく思いました、はい、
うん、なるほど。じゃあ、ジャッジしますね。
はい、
今回ちょっと僕がいいなと思った方ところで、
はいはい、
僕がいいなと思ったのはフィルムカメラで、
やった
ー。これはなんでかっていうと、
めっちゃ気になる。
ちょっと精神論のところはちょっとおおってなったんですけど、
一
個思ったのは、はい、いや僕も写真撮るのそんな上手くないなみたいな、
うん、
思った時に、写真を撮りたいなって思う方がより強いのはどっちかなと思った時に、なんかこうちょっとキャッチコピーつけるの上手くなかったですかって、ちょっと上手かったってから、ちょっと木下君、うんうんうん、共有じゃなくて、
はい、
なんかあの共有、あ、さっきみたいなあの何て言ってたっけ、キャッチコピーつけてた時のやつ、
大人の自由帳。
あ、そう、
もういいんですよ、振り返らなくて
振り返るね、
はい、そうだからそのなんかそれに加えて、なんかもうちょっとなんか共感性のあるっていうか、共有をもうちょっと言い換えてやってくれると、なんかその面白かったのかななんて。
僕にそのワードを求めてたんですね。
ちょっと期待しちゃったかもしれない
期待値が高かった、
もっとできるかもって思っちゃった。はい、ありがとうございます、はい、両方とも素晴らしいプレゼント。
なんか再発見でした。なんか確か共有って当たり前すぎて気づかなかったけど、デジタルならではの良さ、すぐしかも即時性を持ってるっていうのはなんか気づかされた点でしたね。ということでディベート終わりましたけど、まあじゃあ木下君に感想を聞こうかな。どうでしたか？
デジタルは効率とか、うん、そういう面での利点をすごくみんな喋ってるけど、うん、やっぱりアナログに対するなんか気持ちとか、
うん、
思いとか、そっちの方がすごく熱があって、
うん、確かになんか Z 世代って結構なんかタイパとか効率を求めてるから、なんかちょっとどことなく冷たいイメージがあったんだけど、
うんうんうんうん、
その人たちがなんかアナログを使うことによってよりなんかその熱さというか感情っていうのが乗ってるんだなっていうのは、
結局こうデジタルによって爪爪になってるところをもうちょっと余白が生まれるみたいなのもアナログだと思うんで、そういう意味で感情が余白に詰まったみたいなのは、なんか改めてなんか自分たちで頑張ってこうアナログのやつを絞り出した結果できたのは良かったんじゃないかなと思います。
確かにそうですね、まあ、このディベートを通してアナログとの付き合い方とか、その魅力に関してなんか発見したものとか、江島さん何かありますか？
そうですね、今言ったその余白みたいなところに通ずるところもあるかもしれないんですけど、やっぱりこうデジタルばっかりだとこうどんどんどんどんそれぞれのものに対して効率的になっていくから、やっぱり遊びがなくなっちゃうみたいな、アナログっていうものに戻ってみることで生まれる余白とか、
うん、
そこで生まれる感情みたいなものはすごくあのアナログを使う魅力だと思うし、逆にアナログだけ使うわけじゃないじゃないですか、アナログが好きな人も。
確かにそうですね、
それこでなんか使ってるものっていうのは、じゃデジタルの中のコミュニケーションだったりとか、まあ、あとは自分が生み出していくものだったりっていうのに新しく逆に応用できたりしたりするのかなと思うので、僕らってある意味すごく有利な世代なのかななんて思ったりもしちゃいました。
確かにそうですね、なんかデジタルを使うことに慣れている世代だからこそ分かるアナログの魅力っていうのがすごくディベートを通して分かったなと思います。はい、お二人ともお疲れ様でした。
はい、ありがとうござい
ました
、はい、ここまでアナログとデジタルそれぞれのメリットをディベート形式で比較してきました。まあ今回のディベートで見えてきたこととしては、まあ感情とか、まあ、そのデジタルに慣れてきた私たちの生活に入り込む余白 というアナログの魅力をすごく感じたディベートになりました、デジタルネイティブの私たちはそんなアナログ製品が持つ独自の温かさに魅力を感じて一手間をかけたいと感じるのかもしれません。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト、
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメリアンリアンよりコウスケでした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。